さあ今週も始まりました、塩原敏之のしこめんネオ、11月20日収録の第39回、パーソナリティの塩原敏之です。よろしくお願いします。そしてアシスタントにはまずこの謎謎です。豚が離婚するときに食べるものは何でしょう。
豚が離婚するときに食べるもの、
わかりますか。どうですか。
豚が離婚するときに食べるもの。
ブッ
ブー。SE じゃないんだ。生声。生声。
正解はとんがりコーンでした。
あ、
トンガリコーンね。
その通りです。
難しい。
どうぞ。
いや、豚じゃねえし。離婚もしてねえし。なんだこれ。
ラジオネーム、穴に住む変態エージェントさん。
わかってるわ。
木村さんの豚じゃねえわのコーナー。
ねえんだよ、そんな
コーナー。ねえコーナーにいただきました。ありがとうございます。
木村です。
はい、木村さんよろしくお願いします。そして、先週に引き続き、今日のゲストは地下から湧き出る火山のマ
グマじゃねえ。
ありがとうございます。いただきました。
あ、動物じゃなくなったんですね。
動物じゃなく
なった。続いてたんですね。
そうですね、
マグマになっちゃいました。熊谷ゆかです。
よろしくお願いします。ちなみにこれ、熊谷が、出るやつの最終回なんですよ、
はい、
なんでこの熊谷ゆかさんのグマじゃねえわのコーナー宛てにその穴に住む変態ジェットさん
がまただよ、
いただいたやつもう一個あるんで、
はい、
もう一個も読んでいいですか。
あ、はい、どうぞどうぞ。
ではいきますよ、
はい、
今日のゲストはエヴァンゲリオンのジオフロント地下中心部にあるセントラルド
グマじゃねえ。
やりますね。
すげえな。
慣れたもんですね。
いやでもだってグマじゃねえよって言えばいいんだ。一応ね、最初はドキドキしながら待ってんだよ、
うんうん、
エヴァンゲリオンのって言われた瞬間は何かな何かなと思ってんだけど、もうね、セントラルって言われたらもう、ね、セントラルともうグマですから
、なんて言われてもグマじゃねえわって言えば、ね、合ってるっていう。
よく探したな。
よく本当いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にでですね、先週ですね、熊谷をゲストに呼んだ理由というのがあったんですけど、はいはい、それを、今週ちゃんと発表したいと思います。
何でしょう何でしょう。
実はですね、穴に住む変態エージェントさんから熊谷さんに送る、
あ、来ちゃったなこれ、
ボケがたくさん入ったお手紙。
うわまたか、来ちゃったな。
届いていたので、
ね、
今回もちょっと熊谷にゲストに来ていただいたと、
はい
はい、もう最近準レギュラーと化してきましたけれども
、やばいなこれ、はい、怖い。
そう、前回のがですね、あの木村さん宛てのやつを熊谷さんがチャレンジとこうねじれが生じてしまったので、
セイラムについて私が突っ込む、
突っ込んでしまうっていうのがあったので、穴に住む変態エージェントさんがこう、うん、それもあったので熊谷さん用のを作ってみました。
わざわざね、ありがとうございます。わざわざ
作ってきてくれたんですよ。
いい人だ
ね、本当にこんな大変な、
好きね、あんたも好きね、
あんたも好き
ね、よう考えるね。
珠玉のネタが来てますので、
怖い怖い。
じゃあ挑戦しますか。
挑戦します。
じゃあいつものあれのピンポン熱とかなりますんで、
はい、
じゃあいきますよ、
はい、
熊谷さんに送るボケがたくさん入ったお手紙。熊谷さんこんばんは。
こんばんは。
いつもアガリスクでのご活躍拝見しています。
ありがとうございます。
熊谷さんといえば、はい、卒業式実行や、はい、紅白旗合戦での校風に強い信念を持つ、うん、選手会長角中役のイメージが強いですね。
いや野球選手じゃねえわ。
ピンポン。また内言浅草での女性版ドミンゲス役も塩原さんに負けず素晴らしかったですよね。
いや今期対談するマットドミンゲスじゃねえわ。
ピンポン。あ、そうだ、熊谷さんのラジオもいつも楽しみに聞いています。
ありがとうございます。
ラジオタイトルが、うん、今のルート4ベースボールに変わる前の、うん、A passion for our dream, a commitment to the flag の頃から聞いてますよ。
ん、何かわかんないけど、ノーベースボールノーライフな。
キッチ
ーかー。何これ。
ちょっと と話題がずれたので戻しますね。
いやいや、ロッテとあのホークスにいたずれたじゃないね。
先日熊谷さんが客演されていた公演に僕も行ってきました、
はい、ありがとうございます。
新宿の小浜正劇場で上演されていた辰一さんの作品です。
いや、幕張の防波堤じゃなくて新宿シアターミラクルな。ピンポン。
いやー、面白かったですよね、ホワイトセルメモリ
ー。女子ホワイトセルじゃなくてモンストロメモリー。ピン
ポン。なんか、そういえば熊谷さんは過去にも辰一さんに出演されていたんですよね。
そうですね、
確か、うん、猪木佐子、はい、という役で、はい、ボビーバレンタインという作品に出てたんですよね。
サイキックバレンタインでロッテの監督じゃない。ピンポン。
今後の活動で言えば、はい、再演される我が家の最終的解決でのロサ役も楽しみです。
カルロスロサじゃなくてエヴァ。
エヴァ特にですね、恋のライバルである榎並さんが演じたリーンちゃんとの関係性はどうなるんですかね。
ロッテのマスコットね、それ、あのリーンリーゼ。
そして、あ、ちなみに知らない人に説明しておきますと、この物語は主人公のナバーロがバレないように銃弾を隠し通そうとするシチュエーションコメディーです。
ハンスがあの恋人のエヴァを隠そうとするコメディーでやって、ナバーロはもうロッテにいない。いない。
とにかく楽しい作品になるかと思いますので、皆さんもぜひ見てくださいね。
見てくださいね。
以上です。
ありがとうございました。
あ、ブーブーなかったんじゃないですか。
まあ、分からないのはなかったですけど、うん、なんか上手に突っ込めたのかどうかはちょっと分からないですけど。正解をじゃあ、はい、
卒業式実行での強い信念を持つ選手会長角中、
これが吉井だったんだな。
これは、うん、生徒会長熊谷に、うん、選手会長じゃなくて、
はいはいはい、
ロッテの選手会長じゃないから。
そう、生徒会長って、ね、はい、言わなきゃダメだったね。
そうですね、
そこね、そこがポイントです。
選手会長
内言浅草ですの女性版ドミンゲス役。
ドミンゲスもういなくなりましたからね。ドミンゴが、ね、いなくなりましたから、
ドサ回りね、はい、今年のロッテの助っ人外人じゃねえから、
はい、もういなくなりましたね、
はい、俺もちょっとちゃんと読めなかったんですけど、はい、ルートホームベースボールに変わる前の A Passion for Our Dream、 コミットメント to the flag は、いや、それ2008年のロッテのチームスローガンだから、ノーベースボールノーライフだわ。
いや、2008年のスローガンまでは、ごめんなさい、抑えてなかったっす。
それは俺も分かる。
それはそうね、
なんで知ってんの、ね、この人。
そうやね、今調べたな。
詳しすぎる、うん、そしてちょっと話題がずれたので戻しますが、これは正解です、
ね、
はい、無理やり選手名をぶっこもうとすんなですね。
あ、なるほど、は
い、そして新宿の小浜正劇場で上演されていた辰一さんの作品です。
はい、
いや、シアターミラクルだわ、はい、ね、小浜正劇場って、ね、はい、むちゃくちゃな、
小林正秀っていうね、あの前のクローザーですね、
いたんですね、
はい、
ホワイトセルメモリー、
はい、
ホワイトセルいましたね、うん、懐かしい
です、ね、女子ホワイトセル、
全体的に選手が古い、
う
ん、
そうですね。
昔いた選手が、ボビー・バレンタイン、
はい、
サイキック・バレンタインね、元監督じゃねえから、
はいはいはいはい、うん、
それから、ロサ、エヴァじゃなくて、あ、エヴァね、ちょっと前のロッテのセットアッパーじゃねえわ。
いや、なんでこれロサにしたのか全然わかんないんですよね。
なんでだ、
エヴァと何にもかかってなくない？
なんだろう、2
文字カルロスロサ、うん、そうかな、ニオンだからかな。
そんなにかかってないね。
そんなにかかって
ない、うまくないね。
うまくない、うまくないですよ。
私がうまくないですよ。
こんなこと言うとまた呼ばれちゃうの、う
ん、あとリーゼのことをリーンちゃんね、これはね、
リーンちゃんね、なん、
これはね、疑問に説明すると、
はい、
3匹いんですよ、
はい、
まあ、マー君とリーンちゃんと、うん、
ズーちゃん、
はい、まあ、リンズ
ーリンちゃんっていう女のメスカモメがいる。
メスカモメはリンちゃん、は
い、リンちゃん、いや、メスとか言ってない。不足保護だ
と。そういう人がいる
といるんです、はい、
で、この最後のボケがすごいんだよ。ちなみにこの作品どんな人、ね、物語かというと、主人公のナバーロがバレないように銃弾を隠し通そうとするシチュエーションコメディです。これ正しいツッコミは、うん、過去の事件掘り返すな、
なるほどね、
ね、ナバーロ選手っていうね、はいはい、銃弾を隠し持っていた ね、
そんな人日本に来ちゃってあの問題になっちゃったっていう
そんな外人選手怖すぎるよね。
日本はダメですからね。
日本はダメです。
みんな知ってる、
はい、
というわけでした。いいですね。
どうもありがとうございました。
いや素晴らしいですね。なかなか良かったんじゃないですか。
考えさせて考えてもらって本当に ね本当にまたじゃあ暇があれば読んでください
って言うとマジで書いて
た。マジで、
ね、いや言わなくてもどうせ書くでしょって思って。
グマのコーナーから全部書いて
きちゃうよ。
グマのコーナーって何。
グマのコーナーと
コーナーねー
豚のコーナーと
存在しね
え動物いっぱい
動物、ね、そうだね。豚とクマだからね。はい、なんか他の動物の名前入ってる人も呼びたいね。
うん、鹿島とかね。
あ、鹿じゃねえわ。鹿じゃねえわ。
鹿
じゃねえもんだ
って。いや、うちらもちげえから。
まださ、熊谷、鹿島は名前じゃん。
そうね。
違うんだ。
もう全然別の。
入ってないんだよね。
いや、今さんはでもね、もう豚がもうね、
うるせえ。
もうだいぶ板についてき
たからね。ついちゃったからね。
うん、はい、以上でした。
どうもありがとうございます。
今週も企画はないんですけど、はい、ちょっとフリートークなんですけど、
はい、
なんかね、そうだな、最近読んだ本の話とかをしようと思ってたんだけど、はい、ちょっと本を持ってこなかったので、それは来週以降にして、あとテラスハウスの話もしたいんだけど、それも別のゲストを、あのテラスハウスにお詳しい方
を呼んで
話そうと思って、ね、今日はですね、熊谷が前回来た時に話したあの負の感情論を考えようみたいな話あったじゃない。
ありましたね。
あれを木村を交えてもう一回ちょっとしたいなと思って、ざっくり話すと、うん、なんて言うんだろう、なんか人の演劇を見に行ったりとかして、うん、悔しいとか面白くて悔しいとか、うん、妬み、そねみみたいなのを感じた時に、そこにこそ私が思っているコンプレックスがあるというか、こだわりを持っているものが分かるんじゃないかみたいな話をしたわけですよ。で、俺の場合はなんか面白いコメディを見に行った時に受けてたりするとクソみたいな、ムカつくぜみたいな、でそれでその自分の好きなものをもう一度見つめ直せるし、あとそれをガソリンにして、あいつに負けねえっていう風にして頑張れば、我々みたいな表現者はなんかいい方向に全部転がるんじゃないですかみたいな話をしたわけですよ。
うーん、
で木村がそう前回来れなかったあれだけど、なんかそういうなんだろう、ムカついたとか妬んだとか嫉妬を感じたとかみたいなものって何か思い当たるものとかあるかなみたいな話をしようかなと。
お、芝居に限らずってことですか。
うーん、まあでも芝居がいいね、芝居関係、まあ芝居じゃなくてもいいけど、芝居、例えばどういう芝居見に行った時に悔しさを覚えるとかってありますか。クソ、これやりたかったぜみたいな
とか、あ、やりたかったぜ、
うん、とか、これ先にやられたぜとか、なんかそういうのとかって、
なんか、うん、メガネのキャラが出てくると、
あ
ー全て私にやらせようと思う。
ああってことは、ね、メガネのに自分がね、自分がメガネキャラであることに強いこだわりがあるってことだよね。
それも最近なんですよね。
へ
え、何かキャラクターとかでメガネをかけてる人だとかが出てくると、うん、なんで この主催は私にオファーをしなかったって本当に。
へえ、それ面白いね。
そう、うんうん、それ高校1年ぐらい、うん、すごい特に思う
な。なぜ南海キャンディーズのツッコミは私じゃないんだと。
いや、それは恐れ多いわ
思ったと。
あの人別にメガネ、なんだろう、創作のメガネとかじゃないなんていうの、
なんで古田敦也じゃなくて俺にキャッチャーをやらせないのかとか思ったわけ。
別にキャッチャー
なんでメガネビーキに出れないんだ
っていう、ね、あ、そうだね、メガネビーキに、ね、でもメガネビーキっていうねセリフはね、うん、ゴッドタンで言わせてもらったからね。
そうですね、
メガネビーキリスナーの役ってさ、
メガネビーキリスナーって
すげえ嫌だねメガネビーキリスナーの役出てきたやつメガネなのすげえ嫌だね。
だってさ、書いてんだよ出演歴にさ、メガネビーキリスナー役
気持ち悪いな、
気持ち悪い、
そいつ気持ち悪い
面白いけどねだいぶ面白いけど、うちらはさ、私だったら弁護士役で塩原さんは検察官役じゃないですか、ね、主婦はメガネビーキリスナー役なんでしょいいじゃん
最初はさ、証人って役、証人役だったんです
、まあ、てか証人役だからね、一応普通に、
いつの間にか私だけメガネビーキリスナー役情報がさ、
気持ち悪い、
具体的なな
んか気持ち悪いメガネビーキがね、出店し、ラジフェスに出店してた、あの餃子 ね、すごい売れてた。なんかね、メガネビーキー俺もちょいちょい聞くんだけど、なんかやるの、その餃子につけて美味しいものが何かを話し合おうって会があって、おぎやはぎさんが、まあ醤油と、
まあまあ、
ラー油とお酢が普通じゃん、うん、まあまあまあ、なんかそれ以外にもいろいろ試してみようみたいな、ソースとかさ、いろんなあって、結局採用されたっていうか、そのラジフェスに出展されたのはなんかね、オレンジ味の中で、ね、バターみたいなやつ、
バター
バターなんだろう、ペーストみたいなやつ、
あ、
うん、なんかね、めっちゃうまいらしい、すごい人気で、なんかあれ、そのリスナーのメールとかも読んだけど、うわ、こんなうまいものがあるなんてみたいな感じで、
そしてそれが餃子に合うって話、
そうそうそうそうそう、
蜂蜜バナナみたいなこと、
蜂蜜バナナ、
なんかよくそれを餃子の皮に包んで、バナナと蜂蜜を、
え、餃子の皮に包む、
あ、だからデザート的なことでしょ、
チョコレートをなんかワンタンで包む的な、そういう、
あ、餃子自体は餃子で、
あ、マジ、
うん、でソースだけオレンジソース、
あ、そう、中に普通に肉とかが入ってて、そうそうそうそう、でオレンジを、
うまいの、
まあ、でもなんかなんだろう、唐揚げにレモン絞る的なことに近かったりするのかな、あ、ちょ
っ
とね、
甘じょっぱいのが、
柑橘だから
いい、ね、そう、酸味をちょっと効かしてみたいな、
はいはいはいは
い、よくわかんないですね、でもそれは想像つかないね、
今それでちょっと思ったんだけど、ツイッターとかで料理の写真とかあげるじゃないですか、うん、でも私もあげるんですけど、うん、あの作ったものとか、あのピザを上手に焼いてる人を見るとちょっと嫉妬が、
あ、
ピザってあんま作れる人、まあ、いなくはないだろうけど、なんかそんな作んないじゃん、みんな、
そんな大変だから、
そう、私スペシャリティとしてピザ作れる人みたいなのを勝手に言ってるから、なんかピザ作りましたみたいなの見ると、いや俺の方が生地こだわってるからみたいな、 あるから、こだわりがあるのかもしれないって今ちょっと思った、ピザに対して。
でも前にピザを初めて作った時に、うん、もう二度と作らんと思った。
え、なんで？
めっちゃ大変。
あー、大変か。
めちゃくちゃ。
何が大変だった？
なんだ、発酵？
いや、ま、だって箱はさ、置いとくだけじゃん。
え、でもまた発酵すんの、うん、と思って。
え、どういうこと？
なんか、2回ぐらい発酵しません？
あー、ベンチタイムみたいな。それパン作りじゃなくて？
パンじゃなくて、
うん、いや、ピザはね、1回発酵させて結構焼いちゃすぐ焼成しちゃうから、別にそんなにね、気使わなくて、
作り方がいろいろあるん
ですね。割とシンプルだね。
めちゃくちゃテンション上げないと無理だな。
まあ、あと粉料理だから結構キッチン汚れるし、洗い物とかめん
ど
くさいから。確かに、
なる
ほどな、うん、私それありますね、
う
ん、あと汗かきとか。
いや、それ
汗かきに対して何を思うんですか？
いや、俺のが汗かき
だ。ああ、
うん、何を張り合う。
汗かき俳優ってよくあるじゃん。
うん、ありますね、うん、
またたくさん汗かいてるみたいな、見るたびに、いや、本気出したらよ、
うん、
本気出したら俺の方がかくから笑ってるけど、いや、笑ってますけど
今まで本気じゃなかったんだって。あの発汗量、
ちなみに本気っていうのはなんかコントロールできるって意味なんですか？
私の発汗量は53万ですよ。
なんで急に
ね、数値があるんですか？基準が分から
ない。コントロールはできない、正直、
うんうん、
なんていうの、精神的なものも関わるからね、うん、うん、汗かいちゃうとかあるじゃん、動揺して汗かくとかもあるし、うん、あと、まあ、普通に単純に動いてかくっていうのもあるし、うん、舞台上は両方があるからさ、
はいはいはいはい、
緊張もしてるし、うん、しかも照明またって実際暑いし、
うん、
あと私運動量も結構自信がある、うん、ね、桜木花道ぐらい動いてると思ってる
だいぶ動くな
実際結構動
くあれまだ空中にいるんだなな
んか決めるんですねでも大丈夫
だよ。内言の時にさ、うん、この人2時間ほぼ座ってるだけなのに、なんで一番汗かいてるの？一番は斉藤浩太だけど、うん、なんで2、3番目ぐらいに汗かいてんだろう。
だから斉藤浩太が海の家役で汗かいてるのを見て、ちょっと妬み、その意味は、いや、俺言うて書くよ、
俺の方
俺だって動けば
そうそう、納得できない汗はかかなきゃいけないんだよ。
どういうことだよ。
なんでそれが分かんないんだよ。
なんでそれが分かんないんだよ。
分かんねえ。
汗びしゃー。
だから最後承認する前、みんな俺のこと泣いてるみたいなこと言ってたけど、うん、汗ですか。いや、汗ですから。
ほんまに。
あとちょっと尿。
あれ？それは見えないから。
尿
見えないから。
あの、いや、
ちょっと臭いな。
おむつしてるから成人用のおむつしてる。
病院行ってくれ。暮らしちゃうわ。
だから液体たくさん出すことに関しては、うん、自信ありますよと。
何やねん。何やねん。
なんかありませんか、そういう、なんか。
なんすかね。
人と比べて私はここでムカついちゃう。女子とかさ、あの可愛いのさ基準いろいろあるじゃん。
ああ。
ショートカットとかさ。 あと服おしゃれとかさ、なんかそういうのでさ、クソみたいなとかないの？そういうの。
なるほどね。
メイクとか、うん、
ショートカットとかはね、うん、いや分かりますね。ショートカット女優みたいな、
ね、あるもんね。
いやなんかそのくくりがまず嫌なんですよね。
あ、そう。
なんかショートカット女優みたいな、
そのためのショートじゃねえし
とか、で似合うみたいな、
うんうん、
なんかそういうのは自分がどうとかじゃなくて、いやほっとけやって思います。
ほっとけ。でもイメージある人はね、あるよね、うん、この人ショートカットだなっていうイメージある人っているじゃない。熊谷、まあまあまあね、も結構ショートカットのイメージあるけどね。
割とずっとショートですからね、うん、まあ、特にロングは、まあ、別に似合わないんで嫌ないですけど、
う
ん、
そうな
の。そんなことない
。我が家の時は長かったわけでしょ。
ちょい長でしたね。
肩はついてた、
肩ぐらいでしたね、あの時はね。
ああそうだよね、まあまああったよね。
何ですかね、
エグザイルの厚紙ぐらいあって
。短い
短い
短い。
え
っ、ブブ狩りみたいなやつ
ですよ。そんなもんだったか。
でもなんか今まで別にツッコミ俳優みたいな
の
をそんなに自分で自覚してなくて、なんかみんなが勝手に言ってるっていうレベルだったんですけど、なんか芝居で、この間芝居でなんかフリーで突っ込んでる人みたいなのが、
うん、
こうなんか時間があって台本だったのかわかんないけど、うん、なんかちょっと生っぽくやり取りしたところがあって、はいはいはい、それ見た瞬間に無意識に私の方が上手って思った時にちょっとびっくりした。
やっぱ突っ込みに対して何か強いこだわりみたいのが、
うん、なんか上手っていうか、うん、多分チョイスが違うとか。
あーへー。
なんかでもすげえ嫌だなって思った、うん、見ながらなんか、うん、もうちょっともっと普通に楽しみたいわ。
なるほどね、
普通に楽しみたいわ私は。
なるほどね。でもなんかそういうのに対してなんか負の感情とか私は抱かないのかもって思いました、今聞いてて。だから例えば私の方が上手みたいな、例えば、まあ、てか私だったらこうするのにとか、うん、私だったらこれをこうすることができるみたいな、うん、まあ、言ったら自信ですよね、うん、そういう演技とか見てるときに負の感情にはならない。悔しい、ムカつくとかにはならない。
あ、ならない
かな。あ、ワイだったらこうやるわ程度、そしてワイにはこれができるわ、終了って感じで、ムカついたりとかあんまないのかも。
なんかムカつくってよりかは、そうだからなんか私なんか上手っていうか、なんかあの、うん、違うよりいいやつはなんだろうなっていう、うん、
あ、考察としてっていうのもあるよね。
もっとあったんじゃねえかっていうのはなんか無意識にさ、
あとなんかこの、あ、これやられて悔しいわ、うん、俺がやりたかったわみたいのもあんま思ったことないんですよね。そういう悔しさみたいのもあんまりない。くそ面白い、悔しいっていうか、くそ面白い、最高にやっぱ なっちゃう。
あんまり面白い。でも同じ境遇のさ、いわゆる小劇場の劇団とか、まあ、俳優で、うん、なんか面白かったりすると俺は結構悔しいなって思うんだよね。
あ、面白かったら別に何とも思わない。
あ、でもなんか自分がやりたかったことをやられてしまった時とかに結構思わない。ああ、それそのネタやりたかったぜみたいな。
あ、でもね、負の感情にならないか、うん、いやーすげえな、いいなーみたいな、私もやりたいな、
いいな
って、私もやりたいなーって感じ。
はい、
うん、
だまあこの話の発端はあれなんだよね、カメラを止めるなが発端になってて、 あれがやっぱり最初話を聞いた時はショーマストゴーンものって別にね、我々もやってたりするわけだから、うん、クソ悔しいぜっていう風に思ってそれが発端なんだけど、実際足を運んで見に行ったらそんなでもなかったね。結構普通に楽しめちゃった。うん、そんなに嫉妬しなかったなっていう感じは、うん、実際見てみたらね、うん、それよりもあの亀止め現象みたいになってることの方がちょっと悔しいぜみたいな、うん、売れて悔しいぜみたいな、
あ、
うん、そっちの方があったな、あれに関して言うと、まあ、実際作品劇場で見たらいや普通に面白いみたいな感じで、うん、それぐらいの捉え方だったね。そこにはあんまり、まあクラシックスタイルですよねっていう感じは、まあ、あるっちゃあるけど、
うん、
楽しそうだなとは思って、やってて、
うん、
やっぱやっててシーションコメディってやっぱ旗から見てると楽しそうだなって思って、やりたいなって思って、
うん、まあ実際まあ大変だったとは思うけど、
いや絶対大変だったと思う、う
ん、でも撮影楽しそうだよね、あれね。そうそうそう、う
ん、あと打ち上げの酒絶対うまいだろ
う、ね、ああうまいだろうね、やりきった時
にね、絶対うまいだろうなこれ。
取り切ったぜっていうね、
取り切ったわ、
確かに。
あれは疲れるもんね、だってやっぱ
絶対疲れる、
普通にいっぱい走るし、大変よねスタッフもだけど、あ
の監督役の人絶対大変なの、
浜津さんでしょ、
浜津さん、うん、
松さんトリコロールケーキにね、なんか出てたよね。いやもう亀止めより前にだから見てて、すごい風貌がめちゃめちゃ特徴的じゃん。
まあ
出てんなって思って亀止め見たらあれ出てるみたいな、亀止めの洗剤見た時に、うん、そう思った。
この間、うん、セーラムで平田の役やって、うん、平田ってその髪がボサボサで丸眼鏡っていうのだけ決まってて、うん、キャラクターデザインが、
うん、
うーん、これは多分私以外の女優がやってたら、うん、すげえ悔しかったろうなってのはやって思った。
丸眼鏡、髪ボサボサ、
そう
もともとそうだもんね。
髪ボサボサっていうか、うん、多分メガネの部分、
まあ、だメガネに対して結構強めのこだわりがあるんじゃない？
なんか本当ここ最近なんですよ。なんかそれこそ平田やった時に、これ多分他の女優がやってたらすげえ悔しかったろうなって。
へえ、メガネキャラね。
だってメガネを取ったら裸同然でシム前あシムキムキムラキムラキムラ。
あ、これ別に隠してるわけじゃない。
前言ってたもんね、恥ずかしい嫌だみたいな。
でもね、うん、なんかあの。演出の人になんかメガネを取るっていう選択肢がちょっとでもある感じだったら、うんうんうん、なんでだって
なぜ私にしたみたいな、
そうそうそうと、なんで呼んだの。
いや別に
それはもうね、まあ、もはやメガネが本体
なりつつあるよね今の発言。
メガネを取る選択肢があるってことはなんで私を呼んだんだろうって
。え、別にまあ、わかんない。俺らね、外側から見てるとね、別にメガネなくてもいいじゃないっていうふうに思うけどね。
まあ、思いますけどね。
別に撮ってもいいし、うんうん、なんか、いやもうこ、本当あの、こういうこだわりがあるんでとかじゃなくて、うんうん、なんで呼んだんだって。
単純にね。
そう、単純に。
メガネじゃない部分の私とは、みたいな。
相当メガネだ。本体としか
言えない。やっぱりメガネが本体だ。
本体としか考えられないな。
でも、だから一回外してくださいって言って、パッて外してないと、うん、あ、やっぱメガネねって言われる率が強い。
あー。
それは確かにね。ちょっと傷つくね。
そうそう、言ったじゃんって思いながら言
ってた。それちょっと傷つく。
なるほどね。
ああ、私もね、こういう感じだからね、体がね、大きそうみたいなイメージあるけど、脱ぐと別に普通なんだよね。別にムキムキじゃない。
めっちゃマッチョとかじゃない。
あ、全然違う。うん。だから、ああ、みたいな感じになると、ちょっと傷つくよね。
それ傷つきます。
そんな強そうじゃないです
ね。いや、そ、まあ、そいつなんだ、そんなこと言ってくるやつ。そんな強そうじゃないっすね。うざ。はあ、別に鍛えてねえし当たり前じゃん。別にお前に強そうって思われるために体鍛えてませんから、鶏肉食ってませんからって。
でも、どうしても細いってわけでもないですもんね、
うん、そう、普通俺普通なんですよ。私普通よ。
あ、また、うん、お姉で
急に、うん、
でも発汗量はマジですごい。そこ見てって、うん、私汗かかせてみたいな。確かに。でも汗かかない役も結構やるけどね、最近、近年。
なんかさ、ゆかちんはさ、うん、なんかボーイッシュ的な、
あ、
イケメン的な人を、
そうだそうだ、
見たりすると、
ね、
あ
るもんね、そういう役をたくさんやったりするし、
いや思う思う思う、うん、いやそれこそ、うん、結構なんかだからコロさんっぽいよねってよく言われたりしたんですね。
なるほど。
あれはコロさんのことめっちゃ好きなんですけど、うん、嬉しさ反面やっぱり、あ、そうですね、嬉しくないところもありました。
うーん、
あ、まあ、結局コロさんなんだよねっていうところ、
あ、
よく言われてた、はいはい、好きな、すっごいコロさんの演技とかもめっちゃ見た目とかも好きなんだけど、うん、うん、っていう、
そういうなんか
コロさんありきだよね
カテゴライズで、
だからさ、なにわのダルビッシュみたいなことじゃないですか。それは
歪評化されてるような感じ
だって。そうそう、ダルビッシュがいてっていう、そういう、まあいいんだけどっていう、はいはい、まあ、他の芝居でもそうですね、なんか男の子っぽい役とか、それこそ男役みたいの見ると、うん、あ、そうね、ワイにやらせろやって思う。
ああ、なるほど、そこにあるんだ。
男役は思うかも。
じゃあ何か強いこだわりがあるのかもしれないね。
あるけど、まあ、だからといって、じゃあ本当に私の方が上手いのかってやっぱ考えますよね。でそこに関してはそんなに100の自信はないです。でも私がやったって縁やでとはやっぱ思いますね。
やりてえとか。
今年ミセスフィクションズで男役をやらせてもらって、
やってた。
それすっごい嬉しかったです。熊谷さん、どうやってみるみたいな
こと。嬉しいんだ。
え、めっちゃ嬉しかった。
そういうの。
しかもその本自体が面白かったから、いいなぁ、男しか出れんねんだろ、ふざけんなよって思ってたら、中島さんから、どうやってみるって言われて、やる。超嬉しかった。あ、男役は多分あるかも。
性の感情で今のは見つけたパターンだね。じゃあね、それに関して。
性、
あ、負の感情じゃなくて。
ああ、そうなのかな。
いや、性はあの性じゃない。
わかるわ。
うん。
あーの方じゃないからね。
正しいとか。
そんな感じ。
あ、わかる。そうっすね。
じゃあ見つけれましたね。
あ、見つけれました。今わかりました、ちょっと。
じゃあ汗と眼鏡と男役、う
ん
う
ん、はい。そんな感じで、
はい、我こそはという人がいたら、うん、はい、我々にかかってきてくださいと。
お仕事お待ちしております。
お仕事お待ちくださいと。
なかなか分かりやすいんじゃないですか。分かりやすいです、ね、汗と眼鏡と男っていう
全部やりたい。
全部できるんじゃないですか。
男だし実際に
男役を役とかじゃないですけど
、はい、そんな感じで、
はい、
では今週も締めたいと思います、
はい。
お相手は私塩原と
熊谷と木村でした。
さよなら今日。
塩原敏之のしこめんネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題。感激三昧の提供でお送りしたいなー。